今日も元気に始まりました、超ラジサンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、本日はですね、超ラジポストへご投稿いただきましたのでちょっとご紹介します。
はい、
はじめまして、ゆりと申します。ひょんなことから1週間ほど前にお気楽チャンネルを知って、時間を見つけては第1回から順番に聞かせていただき、今100回目の放送を超えたあたりです。初めから順番に聞かせていただかないとわからないのかと思い、超ラジの方はまだ聞いていません。関連浄化ワークも数回実践したみた程度です。してみた程度です。まずはお気楽チャンネルを最後まで聞かせていただき、関連浄化ワークをある程度進めてから超ラジへ進んでいた方が、見た方がいいんでしょうか、ということでね。
はい、いや、
びっくりした。だって最後までって360何、
そうですよね。
でもさ、一週
いつ終わるんでしょうか。
そう、でもだって違うよ、1週間で100回聞いていただいてんだよ。
あ、そうですね、すごい、それはすごいことです。
またあと2週間あったら300回聞いていただけるわけだから。
あ、すごいすごい、
もうすぐだよ、もうゆりさんに聞かせたらすぐだよって。知り合いじゃないんだけど。
ゆりさんすごいです。
うん、だからね、まずこの熱量がね、ゆりさんすごいですね。1週間で100回聞くという
ね、すごいですね。
もう本当ありがたい話でございまして、
はい、
でご質問の浄化ワークをある程度やってから自己調へ進んだ方がいいのかと、いうところなんですけど、
はい、
これはね、特にこだわらなくても大丈夫です。
はい、そうですね、
はい、この自己超越ゲームっていうのは、このまあ関連浄化ワークを全く知らない方でも、問題なくプレイすることができる。
そうですね、
はい、はい、そのようにも最初から作ってあるので。
そうですね、そうそうそう、
ですからね、ゆきさんがこれどうされたいのか、この自我が主役のドラマを楽しみつつ、
はい、
少しずつ思い出していきたいというんであれば、まあ、お気楽チャンネル関連浄化から入ってもいいですよね。
そうですね、
でもう少しでも早くもう本当の自分を思い出したいっていうことであれば、そのために作ったので、
はい、
早速こちらのゲームを始めていただければなと思います。
はい、そうですね、早々に始めていただけると。
だから、はい、まあ、関連浄化は関連浄化で僕は素晴らしいと、
はい、
思います。当たり前ですけどね、ずっと12年やってたん で,
すごいですよ。
でも即効性もあるんで、
あります
ただね、ちょっと観念って、これ無数にあるわけですよね。
いや、もうとんでもないですよ、星の数ほどです。
だってこの世界観念で作られてるので、
は
い、これを切り崩していくとなると、ちょっとかなりの熱量と、はい、時間が必要になってくる。
ハードですよね。
で、ちょっとやっぱりそこまで行き着かない人が多かったので作ったのはこのゲームなんですね。
そうなんですよね。
はい。だからまあ、あとはもうゆりさん次第かな。
そうですね。はい。でも、いいご質問ですよね。結構そういう風に考えてるっていうかね、悩んでる方、
ね、
多いんじゃないかなと思うんで、
もちろんこの浄化ワークの流れでこちらのゲームやってきてくれた人もいっぱいいるわけですけど、はい、でも3分の1ぐらいの方々は、まあ、やってらっしゃらない方ですよね。
そうですよね、
なんか YouTube かどっかでこれ聞いていただいて、
はい、初めてね、
すぐ
知って、
そうです、
はい、
だから
飛び込んでいただいて、
はい、そういう方ももう検証されてっていう方もいらっしゃるんで、特にまあその辺は気にされずに、まあどっち力、まあ
ですね、
早い方がいいのかゆっくりのがいいのかっていう、
そうそうそう、ただ、そのなんかステップみたいにね、関連浄化をしてからみたいな、次のステップみたいに考えなくてもね、
それは全く問題がないです。
はい、
はい、でもお気楽チャンネルもまあラジオとして、
うん、
うん、聞いていただいたらこのチョーラジと ほぼ一緒のこと言ってるわけですから。
そうですよね。
うん、だからもう全然楽しんでいただければ。
そうですね、本質はね同じですからね。
そうですね、
はい、
はい。ただまだ今、短期コースもまだ定員になってないので、はい、募集中受付していますので、まあこの機会にというんであれば、まあ、うん、いつ締め切りになるかわからないので、この機会をご活用いただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。人生が 100% 思い通りになる、これ実はまあ自己超越ゲームの恩恵なんですね。
うん、
うん、
これ恩恵、
そう、はい、紛れもない事実なんですけども、まあ、言葉で説明しても、
うん、
まあ、納得できない話だと思います。
はい、
うん、もう耳からイカが出てきそうな話ですが、うん、やっぱりね、リンゴの味って
うん、うん、
もうね実際に食べるまでわからないんですね。
そうですね、食べてみないことにはわからない。そう
だからね、聞いていただくのはありがたいんですけど、やっぱり肝心の実感がないと、
はい、
どうもこう腑に落ちてこない、
うん、しっくりこないですよね。
そうですね、うん、だからまあ、興味あるなっていうふうにこう繰り返し聞いていただくのはすごくいいことなんで、ただ、はい、残りなんか足りないものっていうのはやっぱり実感であるということですよね。
うん、うん、
うん、でも
間違いない、
そう、ね、実感が逆にあればですよ、
はい、
どんなに訳がわからない話であったって
ね、
すんね、すんなり受け入れることができるわけじゃないですか。
そうですよね、理屈抜きにね、スッと入ってますよね。
そう、ここがね、このゲームの、まあ、面白いところなんですね。
うん、面白いですね。
そう、でね、このゲームが終わると、なんでそんなに苦しんでいたんかなってこの思い出せなくなる。
そうそうそう、そうなんですよね、不思議になりますよね。
そうでね、これなんで思い出せないかっていうと、
うん、
あるものがすっかりないからなんですよ。
あるものが
消えている。
はい、
それがね、この現実を思い通りにしようとしていた自我なんですね。
うんうんうん、そうですね。
ね、自我がいつも思い描いていたのは、自分にとって、自分にとって都合が良い未来。
そうですね、それしかないですもんね。
そうなんですよ。うんうん、でね、この自我ってまあ言うけども、この自我っていうのは、この体が私であると思い込んでいる架空の存在であると。
はい。
いうふうにゲームでは定義づけてます。
うん、
うん、まあざっくり言うと、この僕が自分だと思ってたのは、まあ実際は過去の記憶の寄せ集めだったと。
そうですね、本当ね、その記憶の産物ですよね。
そうなのよ。だからね、寄せ集めた記憶がもし消えてしまったら、自分が誰なのかさっぱりわからないわけですよ。
はい、わからないです。
ねえ、うん、体はあるけども、
うん、
自分はいない。
そうなんですよね、不思議な現象です。
これ摩訶不思議じゃないですか
ね
で、これね、実はね、でもね、単純明快なんですよ。
はい、
自分というのはこの脳が作り出した概念であって、
うん、
存在ではなかった。
もうびっくりですね、
そもそも。
はい、
だから体はあるけども自分はいないという、
うん、
ことが起こっても全く不思議じゃないんですよ。
うんうん、そうですね。
そもそもそうだったんでね。
はい、思考では本当理解できないことですけどね。
そうそう、おぎゃーっと体が生まれてきて、自分というのは後から芽生えてきたんですよ。
うん、そうですね。
うん、単純に言うとそういうこと。それを自我の芽生えって言ってるわけですよね。
は
い、
そうそうそう。
でね、自我っていうのはじゃあ何かって言ったら、まあ思考や感情として意識に現れてくる。
はい。
思考や感情だけなのに、
うん、
すっかり実在していると思わされるのは、
はい、
これね、存在感っていうのがあるからなんですよ。
うんうん、そうですね、これは強いですよね。
うん、でもこれも、自己存在感ってよく言うけど、
うん、
これ存在しているから我々はそれを感じているんじゃなくて、
はい、
存在していると思い込ますためにあるんですよ。
本当にね。
そう。
そうなんですよね。
でもね、まあこんな話いくら聞いていただいたところで、
はい、
まあ、全然全く頭に入っていかないんですね。
うんうん、もう10分間分ですね、これね。
だから宇宙人は存在するんだと、
うん
うん、熱く語っているおっさんじゃないですか、僕の場合。
いますよね、
うん、
そういうね。
でも、もうすぐ60に手が届くんじゃないかっていうおっさんがですよ、
うんうん、
宇宙人を見たとか言って、もうそれ変わらないわけですよね、
うんうん、
実感がないとね、
はい、
うん、でも信じていただかなくてもこれ大丈夫なようになっている。
そうですね、もう信じる必要全くないです、ね、
うん、全くない、うん、逆に信じなくていいですよね、
はい、うん、自分で確かめていただければね、
結局それしかない、
はい、
うん、だからね、何が大丈夫かというと実際に体験できるからなんですね。
そうですね、やっぱりそれがね、うん、このゲームの醍醐味ですよね。
そう、だからね、まあ、UFO の映像は宇宙人の映像も YouTube に無数にあるんですけど
、はい、
あと心霊写真とか心霊映像、
うん、
なぜ握手している映像がないのかと。
あ、
うん、もう今ね、はい、現代にですよ。
そうですよね、
なんで現れたんですかっつってね、インタビューしてマイクして、あ、実はこういう理由でとか言ってくれたら僕もちょっと信用するんだけど、
うん、
一瞬現れて消えていくっていう映像だけしかないわけですから、
いまだにね、何十年経っても。そうそう、う
ん、でまあ疑ってるわけじゃないですよ。でも自分が体験するまでやっぱり結局分かんないと、
うん、
うん、YouTube だけではちょっと悪いけど信じられない
YouTube だけではね、
うん、
そうですよね、
そうそうそう、うん、でね、もちろん全ての人がもう体験できるというつもりがなくてですね、
はい、
やっぱりね、ゲームに向いてるのは、まあ、本当のことを知りたいというこの情熱とですね、
はい、情熱ね、うん、
その情熱に伴った実行力を持ってる人、
情熱と実行力ですね、
うん、この2つ揃っていればどうにでもなるね。
うん、どうにでもなります。
はい、もうね、本当にどうにでもなるっていうのは僕らひしひしとなんかこう日々実感させられてるっていうかな。
そうですね、うん、見ているとね、皆さんも見ていると分かりますね。
続けていただいている人はもうどんな状態で入ってこられても大丈夫、
はい、
必ず変わっていくんですね、
うん
うん、これだけはまあもう確かだなと。
確かですね、
うん、でね、ちょっと脱線してしまいましたけど、まあ肝心な話としては、
はい、
人生が 100% 思い通りになる、これどういうことを言ってるのかということなんですが、
うんうん、
そもそもね、不幸の原因はやっぱりさっき言いましたけど、何もかも思い通りにしようとする思考じゃないですか。
うん、そうですね、
はい、この思考が消えると当然ながら幸せと不幸が同時に消滅するんですね。
ね、両方ともね、なくなっちゃいますね。
はい、幸せだけ残るなんていうつもりは全くありません。
はい、
うん、でね、そうすると正真正銘の今が現れる。またわけわからないなって。なんだ、今って何が正真正銘だとかね、
うん、
言いやがったなっていう感じでしょうけども、うんうん、はいはい、これね、皆さんが見ている今って、
うん、
こう認識された世界なんですよ。
そうなんですよね、
うん。うん。ですからね、私が体験しているという認識というのは、本当の今ではなくて、
うん、
一瞬遅れてやってきた世界なんですね。
そうですね、もう、うん、そう、思考の認識した世界ですもんね。もう
0.0 何秒後の世界なんですよ、
はい、
うん、それを観念世界って呼んでるんだけども、
うんうん、
つい先日ね、
はい、
朝の瞑想会でちょっと、うん、コップ一杯の水ちょっと用意して参加してくださいってアナウンスしたんですね。
はい、
うん、で皆さん集まってきてもらったんですけど、
うん、
でね、ある説明をして、まあコップの水を飲んでもらいました、
はい、
するとね、すぐに気づいた方がいらっしゃいましたけども、
うん、
今まさに起こっていることと水を飲んでいるという現実は 全く別物なんですよ。さっき言った通り。
そうですね。はい、うん。水を飲んでいるっていうのはもうその後の思考の世界ですもんね。
そう。私が水を飲んでいるっていうのはもう一瞬遅れてやってくる世界で、はい、今起こってることじゃないんですよ。
うんうん。
うん。これね、ほんまにわかりにくいねんけど、
うん、
今って体験できないんですよ。
ですよね。そうなんですよね。
これがね、
はい。
なんちゅう話やっていう、
ね、
うん。今は体験できない、
うん。
この事実がはっきりしてくると、もう時間の問題で自己超越が起こる。
うんうん。そうですね。ここがはっきりするとね。
そう。
もう今を認識した瞬間にそれは今ではないっていうこと。
そういうこと。
ね、はい。
今って体験できなかったんだってことがもう本当に心底わかると、
うん
う
ん、
もうね、この意識の中心がこの体を超えて世界にシフトする。
もうドカーンとね、飛び越えますよ、ね。
ドカーンってくる。で、はい、そうなるとね、今この瞬間に起こっていることが全てなんですね。
うん。そうですね。うん、
この全てというこの一言は、
はい。
もうちょっと言い表しにくいんだけども、
はい、
うん。これが、パーエクトだってことですよ。
そうですよね。
これしかないっていうことですよ。
泣きちゃいますよ、もう。うん、
これしかない、もう。これが 100% 思い通り、思い通りって言うと皆さん間違うかもしれないけど、
うんうんうん、
これしかないんだっていうことがわかるわけですよね。
はい。
うん、でね、まあ自我って言うなれば、まあ天気予報士みたいなもんなんですよ。
はい、また面白いこと。
うん、まあ例え話するとね、うん、まあそんな感じかなと思うんだけど、普通の予報士って、明日は晴れになるでしょうっていう言い方するじゃないですか。
はい、はい。
でも自我はこうなんです。明日は絶対晴れるべきだ。
ああ、べきね。
こんな予報士、大変なことになりますよ。
そうですよね。
うん。これがね、もう、無数にいると思ってください。自分の中に。
そうそうそう。
こうあるべきだ、こうあるべきだって予報するんですよ。これが疲れる。
疲れますよ。
どんだけ疲れるか。あのね、もう、それをやめたらわかりますわ。どんだけ疲れてたかってことが。
そうそうそう。やめて、
うん、
もう本当にね、すっかり楽になった時にわかりますよね。
そう。どんだけしんどいことやってきたのかっていうことに、うんうん、まあ、後でびっくりするわけですよね。
はい。
もし晴れてたら思い通りの天気だと喜んで、
うん
雨だとがっくり落ち込んでいく。
そうなんですよ。
まあ、これはこれで面白いドラマだし、
うん、
まあ僕もね、ずっとハマってきたわけですけど、だからずっと青信号で家に着いたら奇跡だみたいな。
そうですね、ラッキーラッキー。
こんなことやってたじゃん。
そう、やってました。
晴れだ、晴れだ、晴れだ、奇跡だ、万歳みたいな。はい
うんうん、
このね、ご都合主義のドラマが、だんだん馬鹿らしくなってくるんですよ。
そうなんですよね。もう本当やってられない。もう、馬鹿らしくて。
それはまあまあ、たまたま青だったっていう話であって、ああ、早く着いてよかったねっていう思いがやってきてもいいけども、
うん、
赤だったらダメだとか、
うん、
そんな話ないじゃない。
そうですよね。
もう黄色だから行ってしまえとか、そんなん含めて、よかったみたいな、もうそんなの馬鹿らしくなってくるわけです、だんだん。でね、このゲームやっていくと、その天気予報士がいなくなっていく。
そうですね。もう晴れようがね、雨が降ろうがね、もう本当に関係なくなっちゃいます、ね。
今なんですよ。
うん。
うん。その、今のこの瞬間の天気に安らぐようになるんですね。
うん、
予報士がいなくなっただけで。
はい。
うん。ですからね、もう予報士を首にして、もう、今に安らぎたいわっていう方は、ぜひこのプレイ、ね、ゲームをとことんプレイしてみていただきたいなと思います。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕は太子さんの日記です。
はい、
抜粋してご紹介します。その日は私にとって一番嫌な仕事でした。その日はやってくるまで毎日嫌だなぁと思っていたのですが、当日は結構落ち着いている自分がいました。嫌だって言ってたのは思考でした。こうやって少しずつ気づいていくのですね。皆さんの日記を読んで羨ましいなと思うこともよくありますが、一歩一歩ゆっくりと進んでいくんだなと思いますということなんですけど、
はい、よかったです ね、太鼓さん
力が抜けて、
うん、
楽になった感じしますよね、これ日記
します、
ね、ついついこう大きな気づきがあった人とか、
はい、
もう検証しちゃったっていう人に比べて、うん、がっかりしたりね。
そうそうそう、だからね、焦っちゃったりね、
そう
すると思うんですけどね。
そうでね、うん、それが一体落ち込んでるのは一体誰なのかと、
うん、そこですね、
うん、思考ですよね。
はい、
今回太鼓さん書いてるけども、
うん
うん、そこがまあいよいよはっきりしてきた。
はい、
うん、理屈としては分かってたけど、
うんうんうん、
ね、実感がちょっと浅かったみたいな。
そうですね、はい、う
ん、でもそこはしっかりしてきたんで、
うん、
まあ、余計な力が抜けて楽になったし、
うんうん、
この日記を書けるっていうことがもうその証拠なんですよ。
そうですよね、
うん、
本当
そう、だからね、うんうん、こっからの展開が早い。
そうそうそう、ここまで来たらね、ここまで来るのが大変ですから。
そういうことね、
うんうん、
でね、 99.9% の人間が自分が考えていると思い込んでいるわけですよ。
そうなんですよ。
だから太鼓さんの気づきは、
うん、
ちっぽけでもないし、
そう、
うん、地味でもない、
うん、
ですよね。
はい、もうこれは大きな気づきですよ。
そうなのよ、こんなことを分かってる人いないわけですから、うん、
いないいない。
うん、だからね、自分を超えていけるのは自分だけなんで、
うん、
ね、もう比べても仕方ないわけじゃないですか。
そうなんです、みんなね、それぞれの歩みのペースっていうのがありますからね。
はい、うん、だからね、もうこれからは、まあ、日常のちょっとした気づきでもね、
うん、
うん、気楽に、まあ、綴っていただければなと思います。
はい、
はい、では秋さんお願いします。
はい、私は新井和さんの日記より抜粋いたします。はい、タイトルは静かなスーパーです。
はい、
今日親と一緒にリニューアル開店した大型スーパーに行きました。店内に入るとたくさん人がいるのに人という認識が感じられず、人がいない状態と同じ。いろんな商品があるのに商品というものがない。瞑想は静かなところ、人のいないところでないとできないと思っていたんですが、そうではなかった。ただ見ている状態になっていればどこでも瞑想状態に入れるんだなというのを実感できました。
うん、これは、
はい、
もうなんかこうドーンとストレートにこう来るね。
そうなんです。うん、そうそうそう、
うん、シンプルで、
はい、
うん、もうなんだろうな、こういう文章って、
うん、
この画が全く来ないじゃないですか。
そうなんです、すごくさらっとしてますよね。
すごいさらっとしてんだよね。
うん、
うん、でこういうものってもう読んでて、あーいいなって、いや、いよいよ来てるな、新井和さんと。
来てる、
来てる、うん、で新井和さんの素晴らしいところって本当毎日やれることだろうね。
そうなんですよね、
うん、
さっきおっしゃってたね、うん、情熱と実行力
全くある、
本当に素晴らしい、
うん、はい、ミスター2つ揃ってるって感じだね。
そう、
2つ揃ってる。そうそうそうそう、
うん、本当にね、
うん
うん、
いや、いよいよですわ。はい。
いよいよですね。本当ね、この、日記年間の内容の通りなんですけど、はい、人だとか商品だとか、何から何まで人間業界の概念に過ぎないんですよね。ま
あ、ラベルだわな。
そうそうそう。
はい。
全てただの思考の認識であって、本来は何もなくってただのそれなんですけど、ただのそれに観念のラベルをペタペタ貼ってね、今まで見ていただけなんで、はい、なのでそんなラベルだらけの観念世界を超えちゃうと、ドーンとこんな感じでね、実相が現れるんですね。
そうそう、だから実相って言ったって分かりにくいかもしれないけど、まあ、さっきの水を飲むの話で、あの水を飲む前の、今ですよね。
そうですね。
だから新井和さんのスーパーの話も、そう、認識する以前のスーパーの店内。
そうですね。認識以前の世界ですね。そのまんまの世界ですね。
それがね、こう不意にやってくるわけですよ、こういうのって。
そうですよね。不意にやってくる。だから面白いですよね。
そういうこと、そういうこと。本当、なんで今っていう時にやってくるんで、これね、本当ただやるだけで、もう誰にも、こう、怒ることなんでね。
はい。
はい。これからも、新井和さん、楽しんでね。
そうそうそう。なんかね、本当、どんどん楽しくなってくると思います
よ。いや、こっからがめちゃくちゃおもろいに違いますか。
ね、
言ってる、
多分日常生活の中でね、もういつでも瞑想状態っていう感じになるんでね、
すると僕は言ってることをもうほぼ分かってるはずですよ。
はい、そうですね。
もう腑に落ちかけてるんで、全てが、こっからが面白いと思います。
はい。
今週のしがんで真っ赤、上ではなくて落ちてつくです。
はい、はい、これ、まあ、名言ですよね。
そう、もう分かりやすいと思うんですけど、人間は逆を向いて歩いている、ね、そんな話たびたびやってるんですが、まあ、
はい、
今日の話はもう究極の話でございまして、本当の幸せっていうのは上ではなくて底辺にあるんですね。
まさかまさかの底辺。
そう。
はい。
だからさらなる高みを目指してレッツゴーっていう人は、どこかのタイミングでやっぱり落っこってくるんですよ。
そうですね。結構真っ逆さまに
落ちて、まあ上がった角度で大体落ちてくるね。
はい。
なぜなら人間も現象の一部だから。現象ってまあエネルギーなんで、どっからバランスを取ろうとするわけですよ。
はい。
で拡大したエネルギーってどっから収縮していくし、溜まったエネルギーっていずれ拡散しようとするんですね。
そうですね、放出されちゃいますね。
地震なんかもそれで起こりますよね。だから人間ももうその現象の一部だということを忘れないようにしていただきたいなと。
はい。
だから上がったら下がっていくし、まあそこそこ下がったらまた上がっていくのが、まあ、ドラマじゃないですか。
上がったり下がったりですね。
ですよね。それが人生であると。
はい。
でもね、これじゃあいつまで経っても安らげない。
心がね、落ち着かないですよね。
そう。だからね、本当の安らぎっていうのは上を目指していくんじゃなくて、上を目指すレースから落っこちてつく。
はい。
落っこちてつく。
落っこちてつくね。
落ちてつく。
はい、落ちてつく。
落ち着く。
落ち着く。
万歳っていうね。
万歳ですね。
ギャグみたいな話ですけど、でもこれはまあ本当の話でございまして、
はい、
これ以上落ちることのないところに安住の地があるんですね。
そうですね。もう上に行くときは興奮状態。
そう。
でね、
楽しいは楽しいんだけど。
はい。
まあその楽しみと逆の思いもしなきゃいけないわけじゃないですか。
そうそうそう、そうですよね。刺激はあるけど、
そう、はい、だから先ほど天気予報士の話したけども、予報士がいなくなった時にずっと安住の地であるこの今という、
はい、
これがそこなんですね。
はい、
うん、だからね、もう思考に振り回されるドラマに嫌気がさしてきたっていう方はですね、うん、そのしっかりこう掴んでるつり革があるので、うん、まあ、執着心ですよね、
はいはい、
うん、その執着を手放してみていただきたい。
そうですね、これがないとダメだっていうようなね、
そういうことでね、これ、ね、まあ、勇気がいるわけですよ。
はい、
釣り革に捕まってなかったら転んじゃうじゃないかと。
そうですね、グラグラですよね、不安定になっちゃうっていうね。そうそうそう、怖いですよね、う
ん、だからね、なんか高層ビルの屋上からダイブするみたいな、
うん
うん、なんか怖いよっていう人もいるんだけども、
はい、
いざ話してみると、ね、うん、大したことないんですよ、
うん、そう、
うん、高層ビルでも何でもなくて階段3段分ぐらいの高さ、
そうですよね、うん、なんだっていう感じですよね。
なんこれって早やっとけばよかったなみたいな、
本当本
当、でもね、これやってみんとわからないんで、
うん、やってみないことには、
う
ん、
もう続々ともう、ついてる人がいるわけですから。
そうですね、
うん、大丈夫だよって言ってますんで、
うんうんうん
うん、ぜひね、もうよっしゃー言って、ちょっと落ちてみていただければなと思います。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。